フェイストゥエイスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは。
どうも。
本舗でございます。今日もまた二人でね、はい、サテライトでお届けいたしますけども、ここはどこでしょうか。
ここ最近多いですね。
はい。
中央自動車道八ヶ岳パーキングエリア上り線でございます。
はい。我々ね、秋のツアーといいますか、ツアー後半戦がね、始まりまして、はい、広島、九州へ行って、はい、で、その翌週、金沢と、
京都ね、
そして京都、
はい、
回ってきまして、今その京都からの帰りでございますね。東京に向かって走ってる途中ですけどもね。後半戦が始まって早々、京都でバンドライブでしたけどもね。はいはい、金沢はまあ二人だったんですけども、はい、面白かったですね。
そうですね。
金沢も楽しかったですし。
後半戦スタートして、で、その前に浴衣祭りずっとやったじゃないですか、
はいはい。
で、後半戦のスタートして、ちょっとね、なんとなく秋にこう変わっていくかな的な、うん、セトリーでね、
はい、
そんなセトリーだったんですけど、ふと気づいて、
ええ、
夏のバンドのライブってやってないなって、
そうですね、
気づいて、しかもここ数年やってないなっていうことに気づいて、なるほど、で金沢京都2連チャンで金沢2トップ、
はい、
京都でバンドって、さあどうしようってことになって、待ってよと、じゃあ京都でバンドをね、後半戦初っ端いきなり、
ええ、
一回夏に戻ってみようかと、
はい、
はい、夏、前回のセットで、あえてこのタイミングで、
はい、
そうじゃないとですね、ここ数年こう夏の曲をバンドで一回もやらないという事態に、
そうなんですよね、
はい、なってしまいますのでね、
これはちょっとまずかろうと、
はい、
ということで、昨日はね、京都でトガトガで、夏全開のセットリストで、はい、夏のイソセールでね、
大阪っていうか関西の方のお客さんで、
はい、
私バンドバージョンのフィエスタ初めて聞きましたっていう人がいて、そうなんですかっていう、
そっかそっか、
そうなんですよね、意外とだから夏ライブやっても関東の方が多いっていうね、
うん、
なんでだから関西であまりこう夏のそういう曲をバンドでやってなかったって、
なるほどね、そっか、
それはそれは申し訳ないので、うん、堪能していただけたでしょうか、
はい、
ですね、
はい、そしてね、その時も話してたんですけども、来年からはやっぱり夏もどっかでちょっとバンドのライブはね、
そうですね、
入れ込んでいった方がいいなっていうことで、
ちょっと前まではね、うん、夏サマーキャンプバンドバージョンでやってましたよね、
そうなんですよね、
30曲くらいやってましたね、
あの頃は若かった
か、若かったですね、
はい、ということですね。若気の至りでしたけどもね。でもまあ、本当に楽しいバンドライブでしたし、ツートップの金沢もね、1年ぶりで。
はい。
金沢もいいですね。
いいですね。やっぱりね、
うん、
春ね、ちょっといろいろ事情があって行けなかった
んで、ね。そうなんですよ。
満を持しての金沢だったんですが、
はい、
いやー、本当に楽しく、ね、やらさせていただきました。
ね、お店の名前が変わりましてね、
はい、
今までは加賀100万石にちなんで、ミリオンシティという名前のライブハウスだったんですけどもね、
次は
次はですね、ゴールドクリーク。
ほ、
ゴールドクリークに店の名前が変わりましたって連絡が来て。
それは深淵なる意味があるんですか、
ね、ゴールドクリークなんだろうなと思ったら、あ、金沢だってことでね。
あっさいですね。
にもね。
あっさいですね。
ダジャレの息は出てないんですけどね。
まあでもね、あの箱結構いい箱なんですよね。
そうなんですよ。
はい、音も良くてね。
音も良くてね、はい。なかなかちょっと、パッと見、なんかすごくいい、ぶっとい音のするような箱には見えないんですけど、
そうなんですよね。
実際やってみるとね、結構いい音が、ずぶとい音がしてくる。
親父がこだわってます
からね。親父こだわってますからね。また来年も金沢はね、
必ず
行きたいですね。はい、ということでね、後半戦、いいスタートダッシュが切れて、これでまたバンドライブ続きますからね。
そうですね。
はい、来週は名古屋、大阪がありますし、からまた渋谷だの池袋だの残ってますからね、はい、これでもうとにかく秋のツアー突っ走って、
はい、
そしてライズに突入するというね、
ですよ、
はい、ああもう考えるだけで疲れる、
もうなんかここまで来ちゃうとね、ええ、もうこの段階で今年も終わりだなって感じ、
今年もそうね、
そう
ね
ツアーもうさっさとかもう突っ走って、ええ、ライズやって、ええ、終わるとクリスマス、
クリスマスライブがあって、
もう、ねええ、あもう終わるなって感じですね、
はい、もう今僕は来年のスケジュールを組み始めてますんでね、
はいはい、
あっちこっちが決まりつつあるんでね、またどんどん発表していこうと思いますけども、ではお便りの方お願いします。
はい、はい、ごめんください、イエスさん、クラゲさん、こんばんは、ということで、こちらはふみえちゃんでーす。
あー、岐阜県のふみえさんですね。
はい、本日ご紹介いたしますのは、
はい、
最初に言っておきます、この私でもアウトでした。
うん、なになになに、
普通の人と味覚は違うけど、エースさんとクラゲさんはもっと絶対アウトです。気を取り直して本日ご紹介いたしますのは、パスコ、パスコのパン、
うん、
金時サンド。
金時ですか。
金時ですね。名前だけ聞くと、ん、そんなもの、そんなにアウトっていう感じもしますけどね、うん、前々から時々本日のお買い得品として売り出されていたのですが、
うん、
この私でもこれはやばいよねって感じてて手を出さずにいました、
うんうん、
そしたら商品棚に、担当者のおすすめというポップが貼ってあったんです。
お、
そこにはマーガリンと金時豆のコラボ合うんですと、
うんうんうんうん、
そうか合うんだ、うん、担当者さんの言葉を信じ、小倉トースト、小倉ネオマーガリン好きな私は一つ買ってみました、
うん、
パンは3層になってて、真ん中はカステラ生地、
うん、
カステラ生地と普通のパンの生地の境目にマーガリンが塗ってあり、金時豆はまばらにある程度でした、
うん、
小倉トーストのように一面小倉ではありませんでした。
はいはいはい、
ほう、が、
うん、
が、
うん、
が、うん、甘いのなんの、超甘い、まばらにしかない金時豆がまばらにしかないはずなのに、
うん、
すんごく甘いんです。
なるほど、
確かに小倉トーストのあんこだって甘いですよ、けどそこまで甘くないし、マーガリンの塩気と小倉の甘さがバランス取れてるし、
うん、
だけどこの金時豆サンドは金時豆の圧勝。
なるほど、
マーガリンの塩気が負けまくり、真ん中のカステラ生地が甘いってわけではなく金時豆が甘いのです、うん、
なるほど、
甘いものは好きだけどあまりに甘くて一度には全部食べれませんでした。
うーん、
パスコさんごめんなさい、担当者さんごめんなさい、次はもう、私は、ね、小倉ネオマガリンでいいですということでね、画像来てますけどね、まあ、
ちょこちょこっとしか入ってないのに、
ね、パスコって言ったらまあメジャーブランドですね、うん、見た目はそんな敬遠しちゃうっていうような普通の見た目ですし、うん、こうね、半分中割った状態の画像もあります
が、はいはい、
うん、
そうか、甘いんだ、
ほとんど、なんかほとんど、目視できるのは2粒半ぐらい
ですか。2粒半ぐらいですね。
目視できませんか、うん、そう、これが超甘いんだ。
そうか。なんか、見た目から言ったら、小倉あんの方がね。
ね。
甘ったるく。
これ、なんか俺、見た目に騙されて、買ってしまいそうな。
買ってしまいそうですね。
気もするけど。
気をつけた方がいいですね。甘いのは好きな人はいいですけども。
甘いそうです。
いやいやいや。そうですか。
そうですか。
うん。まあ、確かに、小豆の甘さって、そんなにね、この甘いって感じじゃないですよね。
まあそうですよね、うん、
はい、味付けにもよりますけどね、うんうんうん、そうですか、金時サンド、甘いものちょっと苦手な人は気をつけてください。
はい、
はい、ではめていきましょう。さん、くらげさん、こんばんは。
こんばんは。
東京都のモカです。
どうもです。
いつも素敵なライブに楽しいラジオありがとうございます。
イエ、
先日くらげさんの車が走行距離50万とさらりとおっしゃっていましたが、いやいや、すごいことだと思いました。 さすが日本全国つつうらうら飛び回っていらっしゃるだけありますね。
あざす、
その恩恵を被っている一人として本当に頭が下がります。さて、そんな移動の多いお二人は移動中の BGM はどうしていらっしゃるのでしょうか。
うんうんうん、
車、新幹線、飛行機といろいろな手段がありますよね。よろしければぜひ教えてください。車の時はラジオでしょうか。あと飛行機の中のイヤホンして聞くあの番組聞いたりされますか。それともすやすや睡眠補給でしょうか。私は電車やバスで移動するときはお二人の曲を超ヘビロテしています。
ありがとうございます。
スマホのアプリで聞いているので、月の半ばぐらいになると、NTT ドコモから残りのデータ容量が1ギガを切りましたという警告メールが届くのも日常茶飯事です。ところで私は治療系の整体院で働いています。
ほう。
普段は患者さんがリラックスできるようクラシックやジブリ、オルゴールの曲などを流しているのですが、週に一度、他のスタッフが出張や打ち合わせなどで外出して院内に私一人になることがあります。そんな時はもちろんフェイストゥーフェイスタイムに突入です。
あらあらあら。
実は先日院長が奮発して某音響メーカーのステレオを導入しました。おかげで、今までと同じ音楽を流していても音が立体的にふっくら響いて聞こえるようになりました。そのステレオに自分のスマホをつないでフェイストゥーフェイスの曲をガンガン駆けむくるというのが私の密かな楽しみです。これで聞くとお二人の素敵な声や演奏に包まれているようで最高なんです。サラウンドシステム万歳！
サラウンドですね。
電話がかかってくると一時停止しますが、宅配便のお兄さんが来たぐらいでは止めないぐらいノリノリで聞いています。モチベーションも上がって効率アップ。まさに良いことずくめです。お二人も東へ西へと本当に お忙しいと思いますが、体力を、奪われやすい暑いこの時期、くれぐれもご自愛くださいませ。また近々ライブに参加するので楽しみにしていますということなんですけどね。
はい、ありがとうございます。
うちら車で移動中 BGM ないですね。
BGM ですか。風の声かな。
そう。まあそうですね。そういうことですね。
いやね、これがね、うん、皆さん意外かと思われるかもしれませんが、うん、はい、無音です。
無音です。
はい。で、会話もありません。
会話
も
ありません。
ね、ひたすら、うん、沈黙が支配してます。
沈黙が支配してます。
これはですね、別に、なんかが倹約とか、そういうわけじゃないんですよ。なんかね、音楽とか流すとこう、聞かなきゃいけない。
そうなっちゃうんです
よ。で、会話もそうだけど、うん、こう時間が長いから、一生懸命喋んなきゃっていう、こう、いろいろ義務になっちゃうんですよね。
そうなんですよね。逆にね。
そう。で、逆にだからそういう会話も別にないし、音楽も流さないし、好き勝手なこと考えて
考えてるんですね。
そう。方が楽だなってことに気づいて。
でも、時々なんか変な建物とか変なものを見つけると、
二
人でもう大笑いして、
はい。
10分ぐらいなんか盛り上がって、その後また
シーンと。
まあ、そんな感じでございますさ。
そんなですか、ジブリとか
嫌な旅だ。
おっさん二人の車の BGM がジブリ。
ジブリ。うわぁ、嫌だ。
あ、抜こうかな。
さあ、そういうことでですね、はい、リクエストを、モカさんからいただいております、はい、元気が出て癖になるサスペクトをお願いいたしますということで、今日の1曲目聴いてください。フェイストゥエスでサスペクト。
ました爪を隠して扉を開く時の迷路抗うものに明日はないひざまずいて救いを祈る
引き続き中央自動車道八ヶ岳パーキングエリアからお届けしております。もうねだいぶ涼しくなってきたの で、
ね、
ね、
サテライト
が可能な時期に、はい、
で、ね、
で特に今日はまだね昼間ね天気がいいとまだ残暑がきつい日もあるんですけども、ね、今日は曇り空でちょうどねこの辺りは、ちょうど良かったですね。
はい、
はい、さてあれですねツアーも、この番組地上波の放送になるのが16日の土曜日ですから、
はい、
翌日17日日曜日が我々名古屋の L フィッツオールでバンドライブ、
はいはい、
で翌日18日月曜祝日が大阪心斎橋相馬ということなんですけどもね、
はい、
ちょっとまたバンドが2日続くんで、
ですね、
ね、今回は1日だけだったんでね、
そうです、
なんかこうあっという間に過ぎ去ってしまいましたけど、はいはいはい、2日続くとまたいろいろね、その間にこう成長することもあるんでね、はい、また楽しみでございますね。さあ、お便りの方また紹介していこうと思います。
お願いします。
ラジオネーム、マキさん、千葉県市川市の方ですね。こんばんは、初めてメールを送らせていただきます。
ありがとうございます。
先日の単独版ライブで、初めてエースさんを、歌声を、演奏を、目の当たりにさせていただきました。
ほう。
テレビを通して初めて演奏を目の当たりにした29年前の自分には信じがたいぐらいの出来事。いや、29年経った今の自分でもなかなか実感が湧かなくて、ふわふわとした一週間を過ごしていました。ライブの時に番組の収録のお話をされていたので、ネット検索。今の時代は便利ですね。早速聞いてみたところ、ライブの時にお話をされていたことそのままのことをお話しされていましたね。なんだか嬉しくて、さらに大変ありがたいことに、第1回放送分からのアーカイブがすべて残されているんですね。毎週リアルタイムの放送を聞きつつ、アーカイブを遡っていきたいと思います。はてさて、アーカイブ429回分を、どんなペースで聞いていったらいいものか。1日1回分だと1年以上かかってしまうし、まとめてだと内容を把握しきれないし、贅沢な悩みが増えました。年老いた親との暮らしなので夜遅くであったり土日に出かけることがなかなかできませんが、タイミングがあったらぜひフェイストゥエースのライブにお邪魔したいと思います。
ありがとうございます、
ね、よくこういうアーカイブをね、
はい、
聞こうっていう方いらっしゃいますけども、あまりお勧めしません。
息引きはちょっとね、
息引きは
体に良くない、
良くないです、
はい、
それからまとめてだと内容を把握しきれないしって書いてありますけど、
はい、
大丈夫です。
大丈夫です。
まとめて全部把握しきれます。
大丈夫です。およそ同じようなことです。
ほぼ一緒です。
ね、ライブの時にお話しされていたっていうこと、そのままのことを、って、単独ではそんな話してるんですか？
なんかネタない時にね、番組で話した内容で、いや、こんなことがあって、この前番組でこんな話したんだけど、っていう話をね、
なるほど、
たまにこう使わせていただいてるんですけどね。
喜ばれてるよ。
よかったです。またでもね、本当にタイミングがあったらぜひ、フェイストゥエースのライブをね、
はい、
見に来てください
ました。してます。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
はい。なかなかタイトで素晴らしいお便りが。はい、S さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。
はい。
兵庫県のボンです。
ああ、ボンさんね。
ひっそりと続いています、旦那の寝言シリーズです。
はい。
枕の高さがちょうどいい。これ重要。とのことです。
寝言でいいな。
旅が及ぶお二人は僕らにこだわりはありますかって、まあそれはどうでもいいです。もう
もういいですね。
うん、ちょうどいいで切れてればまだいいですけど、これ重要。
そうそうそう。
寝言で、寝言で念を押されるっていうのはすごい、なかなかないですよね。
誰かに言ってるんだろうね。ああ、おかしい。
これ重要ってなかなか
ね。ね
得意げに言ってる様子
目
に
浮かびますね。ドヤ顔で。
ドヤ顔
いいなぁ。
いい夢見てんだろうな。
そうね。ちょっと、ボンさん、ちょっとコレクションしてください、旦那の寝言。
そうですね。
ね、
はい、ひっそりと続けていってください。お願いします。
ひっそりと続けることがね、これ重要です。よろしくお願いします。
はい、
さあ、もう一つ行きましょう。S さん、クラゲさん、こんばんは。
こんばんは。
新潟のジュンです。
どうもです。
池袋のバンドライブに参加しました。
ありがとうございます。
今回とってもいい番号だったから、何としても行きたくて、いろんなハードルをクリアして新幹線に飛び乗った時は、心の中でガッツポーズでした。最前列でライブを見るのは初めてでしたが、目のやり場に困るぐらい近くて大興奮。手元にある柵に、エースさんが足をかけてギターを弾いたりして、今までにない臨場感でした。昔リリースされたあの曲やこの曲など、皆さんには懐かしいと感じる曲も私にとっては新鮮で、目と耳と脳裏に焼き付けてきました。次に来れるのはいつかなと考えると、いつもライブ終盤は寂しくなってしまうのですが、今回はちょっといい兆しも。今回私が夫に、日帰りでいいからライブ行っていい？と恐る恐る聞いた時、せっかくだから泊まってゆっくりしてきたら？
お、
と何やら前向きな返事だったのです。ライブに心よく送り出してもらえるよう、また月曜から頑張ります。皆さんからたくさん元気をもらいました。ありがとうございました。ということでね、
いい話ですね。
いい話ですね。ですから、まあ、やっぱりあれですよ、旦那さんにもね、いろいろ美味しいもの作ってあげたい。
そうですね。
ね、はい、サービスをしてね、でもいい旦那さんですね。
ですね。
ね、なかなか、旦那さんの、理解が得れなくて、ライブ来れないっていう方もね、いるみたいですからね。まあ、
ね、はい、
まあ、しょうがないですけどね、そのね。
ね。
ありますからね。また、ぜひ、来てください。
はい。
お待ちしております。それでは今日の2曲目、聴いてください。Face to Face で、Two of Us。
童話の歌、奏でる。波の音に、目覚めて夜明け間近の渚裸足で身庭をたどった手をつないで行くたびも打ち寄せ泡と消えるささらみソーダ水の音だねと君は小さな貝殻放り投げた My dear そして二人は海風になろう遠く霞んだ岬の
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、さっきもお話ししましたようにですね、本放送地上波放送の、翌日明日、名古屋エルフィッツオールでバンドライブ、はい、そして翌日が月曜日祝日ですけども大阪心斎橋ソーマですね、
はい、
これも楽しみですし、そしてその2日間終わるとですね、その翌週、
はい、
はい、
どこですか
岐阜、静岡岐阜、
静岡岐阜来ました、
はい、
サナッシュアンツ、
はい、
もはやこれもう定番になってます、
ね、定番になってますね、
あのね、終盤戦でゴリゴリに攻める
という、はい、はい、まあこれは2トップでございますけどもね、はい、まあ、ステージがちょっと狭いんでね、バンドなかなか乗らないですよね、あのステージ、ね、
そうですね、まあでもね、ツートップ、とはいえ、
とはいえ、
音ゴリゴリですから、
ゴリゴリですからね、
とどめさしますよ、
はい、とどめさしますよ、はい、どうしましょう、あの来年のスケジュールを今組んでるんですけど、はい、あの静岡岐阜また入れますかね、
ああもうあないと困るんじゃないですかね、
入れましょうね、
入れましょうね、
はい、そんなわけで、ツアー後半戦もね、どんどんどんどんまだ続いていきますんで、
はい、
皆さんどうかあのお時間があったらぜひ参加していただければ嬉しいです、
お待ちします、
お願いしますね、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は ace775@yahoo.co.jp ace775@yahoo.co.jp、 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、 長野東郵便局支所箱68号、碓井峠音楽堂、こちらの方までお願いいたします。それでは碓井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。風の中を走り抜けた
確かめるよ。